気持ちく踏みたい、うんうんうん、どれだけ語呂よく気持ちよく踏めるかっていうのがラップなのかもしれない、はい、みんなおごるから飲み行こうっつってそういうことを1年ぐらいしてたから何なんだこいつはぐらいの感じになりきってて、それでまあ30分ぐらいでサンタのバースを終わらして、
マジ、
応募人数もどうにもないし、ね、俺が応募した時なんて200人ぐらいしかなかった。
あ、そうなんだ、うん、
最初のまま出といてよかった
はい、ということで今回のゴールデンラッシュポッドキャストのゲストはネオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イエッセイ
シッシ
ー。いや、ありがとう。
ありがとう。
やっとできた。
いやー、マジで。
いつだっけ、札幌に来た時に俺やりたくてね、まあいろいろあってあれだったけど、
あ、そうだね、そうだね、そう、1日しか入れなくてね。
そうだよね、うん、でも遊んで楽しかった、
楽しかった、ね、
ゼノンワールドビューだもんな、あの時はね。
そう、ゼノンワールドビューのツアーで、
そうだ、
札幌行かしてもらいました。
どうだった？
めっちゃ楽しかったね。
あ、本当？
超盛り上がったし、久しぶりの札幌で、
う
ん、で先生とも行けたし、
うんうん、
いろんな場所行けて超楽しかった。
いいね、いいね。一旦あれなの？そのゼノンワールドビューの活動は、うん、一旦なんか一旦区切りみたいな感じなの？
まあそうだね。ゼノンワールドビューはあれで、うん、EP 出して、はい、ツアーも収めたことなんで、
うん、
また新しい活動を進めていこうと思いますね。
おー、なるほどですね。じゃあまたここからその、まあソロとして、
はいはい、
まあ動きがどんどんなっていくっていう中で、うん、まあやっぱこの、まあレオンという人物を、
はいはい、
もっと聞いていきたいなと。俺は思ってるんで、よろしくお願いします。ということで、まぁちょっと俺、いろいろ調べてて、まぁやっぱもう大体みんなに聞いてんだけども、どっからヒップホップ始まってんのかなみたいな。
ガンガン聞いちゃっていいですか？
ガンガン聞いちゃっていいですか？どっからやっぱヒップホップハマったんすか？
まぁ、その、もともと、まぁ自分はお母さんお父さんが音楽やってて。
あ、そうなんだ。
音楽家系というか、
まぁ
二人とも両親どっちも音楽が好きで、まぁそういう家庭に生まれたんで、まぁすごい音楽身近にあって、で、そっから、まあ小学生ぐらいの時に友達ができて、その友達がお父さんがニューヨーク出身の友達で、ですごいヒップホップとか詳しくて、でなんか仲良くなっていくうちにヒップホップにハマったって感じですかね。
なるほどね。え、ちなみになんだけど、そのお父さんとお母さんは何、どういう音楽は、どういう音楽の活動したの？
俺のお母さんはあのシンガーで、で昔ソニーでデビューしたこともあって、
へー、
でそれでお父さんはまあバンドとか、はい、テクノミュージックとか、うんうん、四つ打ちの音とかやったり DJ だったり、
はい、
まあ、ギターだったりそういうの、そういう音楽とか好きでやってる人ですね。
なるほどね。すげえな、サラブレッドみたいな感じなんだ。でも結構ナチュラルに、じゃあそうだよね、音楽に。
そう、ナチュラルに、まあ、お両親も音楽をやることには全然抵抗なくて、まあ、普通に やってみればみたいな感じで、最初はスタートしてましたね。
なるほどね。うん、ちなみに、その、最初さ、なんかこの、めちゃくちゃ影響を受けたというか、食らったアーティストとかいる？ヒップホップで。
はいはいはい。まあ、食らったアーティストもめちゃくちゃ数えきれないぐらいいるけど、
そうだよね。
その日本語ラップだったら、まあもともとその日本語ラップやるつもりはなくて、中学生ぐらいの時は、DJ でもやろうかなと思ってて。
あ、そうなんだ。
そう。それで、まあ、日本語ラップをいろいろ聞きあさってた時期があって、
はいはいはい。
で、まあ、それで、まあ、たまたま CD ショップで、シミラボだったりとか、その横浜のフーリガンズだったり、あとはマッチョさんのライブも、横浜つながりで見に行ったりとか、で日本語ラップをガンガン聞きに行って、まあその時はサウンドクラウドで人面ウサギさんとかも、
はいはいはいはい、
めっちゃ出てた頃かな。
そういうことか。
そう、2015年14年、そんくらい、
そんくらいか、
そのくらいの時期に日本語ラップいっぱい知ってって感じですかね。はいはい、それで俺もやってみようみたいな。
はい、
2015年もっと前かな。
まあ、そうだね、
まあ、13歳14歳ぐらいの時に始めたんですので、
そっか、
そのぐらいの世代の時ですね。
だからめちゃくちゃ早いね。だから DJ やろうと思ったのがその時代ってことでしょ。
そうそうそうそうなんか昔からなんかいろいろ目立ちたがり屋でなんかやりたくて、
はい、
でなんか小学生の時とかなんかギターなんかリードギターになりたい、世界的なバンドのリードギターになるみたいな、作文で書いてて。
あ、そうなんだ
そんぐらいなんか何も知らないのに音楽やってみたいみたいなガキだったっていう。
すげえな。でこうやってまあラッパーとしてね活躍されてますから。
そうですね。
なるほどですね。 え、ちなみになんかさ、俺見てる感じ、その JZ とかが結構好きだったみたいな。
うん、はいはい。JZ は結構好きだったね。
うん。
あの、リンキンパーク&JZ から。
あ、そうだ。
めっちゃ JZ 好きになって。
はい。
まあなんか、これのこれが好きとかは特にはないんだけど。
うんうん。
まあ、アルバムは結構全部聴いたりとか。
うんうんうん。
まあ、JZ やべえなっていう。
はいはいはい。
風に入ってましたね。
なるほどね。うん、そうかそうか。まあじゃあ、国外のラップと日本語ラップは両方とも結構。
うん、
あの同時進行で聞いてた感じだ。
そう、まあ最初は US だけど、うん、まあだんだん日本語ラップもチェックして、
はいはい、
でまあ同時に聞いてる同時に聞いてる、
うん、
今でも同時に全部聞いてますね。
あ、そうなんだ、
うん、
え、ちなみに今はさ、
うん、
どういうさ人を結構聞いてるとかあんの？
US
とかスタイル、うん、US、
うん、
Yes sir, let's check you お気に入りとか。
お気に入りね、
うん、Spotify 派だ。
どっちも使え。
あ、どっちも使える
の？Spotify
は、
なんか、検索したり、
はい、
なんか、新しい音楽見つけるのは結構 Spotify で。
ほいほいほいほい。
で、好きになったら Apple Music 入れるみたいな。
あ、そうなんだ。
なんか Apple Music の方がちょっと音質いい気がする。
なるほどね。
そんな感じがして。
はいはいはい。
うん、そうだね。
両方とも結構珍しいね。
そう、どっちも使ってるね。
そっかそっか。
最近だとフレディ・ドレッドとか、
はい、
BK ・ザ・ルーラーとか、
はいはい、
ウィキ、マイク・ジャイムス、ホモサイ・ギャング、
はい、
あとはケニー・マンソンとか、そうだね、そこら辺かな。
なるほどね。
うん、
どういうジャンルっていうか、そのサブジャンルあるじゃん、ヒップホップって。なんか名前つけるでしょ。
オルタナティブヒップホップ。
おお、なるほどね。
っていうのが好きなのかな。
ああ、そういうことか、う
ん、JPEG マフィアとか、
はいはい、
そういうの好きだし、なんかちょっと実験音楽みたいなヒップホップが最近好きで、なんかまあちょっとトラップなんだけど、なんかループは頭おかしいみたいな、はいはい、そういうのとか、まあすごいジャジーなメロディーに、
はい、
あのトラップ入ってますみたいな、そういうなんかちょっと変なのが最近好きかな。
ああ、そうなんだ、うん、なかなかじゃあ結構正統派っていうかは結構新しいサウンドとかめちゃくちゃ聞いてる感じ。
まあそうだね、そのメインストリームだから、ドレイクとかトラビス・スコットとかになってくると、なんて言うんだろう、もうクラブで聴けちゃうというか。
確かに。
そうだから、なんか自分が追わなくたってなんかいいなみたいな、そこら辺。
ああ、なるほどね。
そう、なんかクラブで聴いたらいいねみたいな、
はいはい、
自分がだから聴くんだったらなんかめっちゃ追って探して聴きたいみたいな。
そういうことか。
そういうタイプになっちゃった。ちょっとひねくれたタイプになっちゃ
った。でも確かにやっぱメインストリームはね、別に頑張んなくても聴けるもんね。
そうそうそう、
どっからでも流れてくるしみたいな。
そっ
かそっか、うん、なるほど。結構さ、なんか俺アーティストとかも話してて、うん、ラッパーとかさ、うん、なんかいや、あ、まあ、本当かどうか分かんない、
はいはい、
けど、なんかいや俺は他の人の曲聴かないっすみたいな、
う
ん、
あ、はいはいはい、
インストしか聴かないっすみたいな、うん、結構人もいると思うんだけど、
全然ありだと思うし、なんか全然自分も毎日毎日音楽聴いてるかっていうとそうではない。
あ、そうなんだ。
もう電車の中とか全然音楽聴かないで考え事してるみたいな、
はいはい、
多いし、まあ、そんな音楽聴かない時も全然あるね。
あ、そうなの、
うん、
え、考え事って例えば、
まあ、いろいろなんかいろんなこと考えたり、
うん、
まあ、そういうの、そういうことするの好きだから、
はいはいはい、
うん。
そうだ、ダイヤル考え方したからね。
そうそうそう、
そっか。うん。
なるほどな。
うん、で、まあそういうことか。じゃあ、Spotify で新しいやつ見つけて、
はいはい、
で、そっから、なんか、あの、気に入ったやつ Apple Music で、
うん、
めっちゃ聴くみたいな、プレイリストみたいな。
う、ね、うん、
プレイリスト作る派やっぱ。
あ、作るかも。
ほんと、
まあ、お気に入り入れて、みたいな。
はいはい、
で流しとくみたいな。
なるほどね。
うん、
そういうことか。なるほどなるほど。なんかまずさ、やっぱまあちょっとまあラップのキャリアの方にも持ってきたいんだけど、
はいはい、
結構なんか俺的にはその、うん、かなり実力派というか、
うん、
なんかラップのうまさが結構なんか、まあ、昔からそうと思うんだけど、うん、すごいなんか重要視してんのかなみたいな、
はいはい、
はなんか俺の中で思ってて、
うん、なんかそのなんかそういうの結構雑誌とかでも書かれたりしてくれて、
うん、
すごい嬉しいなっていう風に思ってて、
うん
うん、なんか俺が見た雑誌では何だったっけな、何の雑誌かはもう忘れちゃったんだけど、その俺がその早口ラップっていうものを出して、そこに続いてあのいろんなその早口ラップスキル講者みたいな人たちが増え出したみたいな、
おい、
みたいな書いてくれてて、そこではもう確かにみたいな、確かにとはなんかちょっとおこがましいけれど、
いやいやいや、
なんかまあ 俺の出てきた時代ってそういうなんかスキルで攻めていくみたいな、はい、早口だったりライムをめっちゃ踏んだりとかするっていう時代ではなかったのかもしれないなみたいな思って、
はいはいはい、
まあなんかまあもちろんそういうアーティストはいっぱいいただろうし、
うんうん、
まあそうだけどなんか自分は結構その音楽を作っていくにあたって、
うんうん、
まあまあ最初の頃は別にそんな早口がいいとかそういうふうに思ってなかったんだけど、やっぱり影響的にはそのマイアミのサウンド、
はいはい、
デンゼル・カリーだったりスキーマスク・ザ・スランプ・ゴッド、はいはい、テンタションとかがまあサンクラでめちゃくちゃ出てきてた時代に、
うんうん、
まあそこで食らって分厚いベースと早口なちょっと畳みかけるようなラップ、
うんうんうん、
あこのスタイルやばいなっていうふうにちょっと真似してやってった、
はいはい
っていうのがまあ始まりなのかもしれないですね。
なるほどね、
うん、
なんかさやっぱそのラップもそうだと思うんだけど、うんまあ、何についてもさやっぱどんどん上手くなっていく特にスキルを、うん、高めるってすごい重要だと思うんだけど、
はいはい、
なんかさ自分がこのじゃあそのラップ実力派に行くまで練習してきたラップの方法だったりとか、
はいはい、
なんかそういうのとかってある、うん、
あ練習か、うんまあ、とりあえずなんか俺はそのラップだから、
うん、
ライムは必ず踏みたい。
はいはいはいはい、はい。
気持ちよく踏みたい。
うんうんうん。
どれだけ語呂をよく気持ちよく踏めるかっていうのがラップなのかもしれない。
おお。
っていうふうに思ってて。
なるほどね。
そう。そんで、やっぱその韻を踏んでいくとリズムになるから、
うん、
そのリズムを崩さず、気持ちよくフローしていくっていう。
うん、なるほど、
うん。そこをやっぱりなんか気にかけたのかもしれないなっていう。
うんうんうんなんか結構それ深いな。そう、韻を踏んでいくとリズムになる。
うん、そう、韻を踏んでいくとリズムになるな
って。あ、そうなんだ。うん、確かにね。
うん、
確かに韻によってイントネーションとかが変わっていくから、それがリズムになっていくってことだよね、
韻を
ね。
そうそうそう。で、ラップも多分 US のヒップホップもそうだろうけど、うん、4小節は絶対同じ韻で踏んでると思う。はい、
うん。
で、その、じゃあそのフローがさ、
うん、
で、デルルデルルデルみたいな感じが来たら、うんうん、次もデルルデルルデルルじゃない。
はいはい、大体ね。
で、そっからなんかまあ、みんな乗らしていくじゃん。
はいはい、はい。
だからなんかその、わかる、なんかみんなが、あ、次こうやったらこうだよね、みたいな。
うんうんうん。
ちゃんと綺麗に分からしてでそっから違うバーで、そんなフロー行くのみたいな、
はいはいはいは
い、そういうのがなんかやっぱ面白いヒップホップかなみたいな思っちゃったりしてますね。
なるほどっすね、うん、結構ライム踏むとか最初はフリースタイルから始めたのやっぱ。
そう、あの最初はその時代も時代だったから、
うんうん、
じゃあまずラップやりたいっていう風になって、
うん、
周りはみんなスケーターばっかで、
はい、
で俺だけでもみんななんかスケボー上手いけど全然俺スケボー負けねえしどうしようと思ってでもテレマスピーカーでビートつけてラップをずっとしてたんだけど、
は
いはい、スタイルを、
うんうん、
でまあ高校生ラップ選手権が出始めたぐらいの時、
うんうんうん、
自分が高校中3高1ぐらい で、
うん、
でその時はなんか川崎サイファーとかいろんなところでサイファーするのが今よりももっと活発で、
あ、そうなんだ。
でいろんなラッパーがそのラップ選手権見て出てきてて、
はいはい、
でサイファーにとりあえず行ってみようっていう風になって、
うん、
でそっからまあみんなでフリースタイルしまくるって、うんうん、まあなんか後でバトルがあるみたいな、
はい、
結構バトルでのし上がったら名前売れるからバトルしようみたいな、そんな世代だったような気がする。
そういうことね。
そう、10代の頃は、
はいはいはいはい、確かに今ほどめちゃくちゃ音源っていう感じじゃなかったもんね、多分当時はね。
なかったなかった。知らなかったラッパーどこにいるんだろうって、じゃあサイファー行ってみようみたいな、
うんうんうんうんうん、
でまあそれでおのずとまあサイファーしてバトルみたいな、
はいはいはい、
風になってってみたいな感じですかね。
なるほどね、うん、じゃあ結構実践をして身につけてた感じなんだ。
そう、やってみて、
はい、
まあ俺別にバトルが得意とかではないし、なんかそんななんかうまいかなって感じなんだけどいやその時は頑張ってたなみたいな。
いやそうだよね。で高1出て高3で優勝してるもんね。
そうだね、まあ、高
2? 高2かな、高2で優勝したのか、うん、すげえな。
そうだね、
うん、なかなか。
え、しかもなんかバトルとか優勝したことなかったから、
うんうんうん、
俺初めてバトル優勝したんだけどみたいな、やべえみたいな感じ
で、それが高校生
の選手権だった。高校
生の選手権、いや、まあ、すげえな。でもさ、その時はさ、うん、俺結構おもろいなと思って、
うん、
まあさ大体さ まあ大体って言い方ちょっとあるかもしれないけど、うん、結構いろんな人が、うん、まあバトルでうまくいったから、はいはい、じゃあまあ高校卒業した後に、じゃあ次ね、違うなんか凱旋とか、うん、バトルとか、その時当時にもいっぱいあったと思うから、
はいはい、
そっちに行く人も多かったのかなみたいな。
はいはい、
でもさ、レオンはもうその場で、いや、もう俺は音源に行きますみたいな感じで結構さ、シフトしたやん。それはなんか理由とかあったの？
理由も何ももう最初にやりたいことはもう普通に音源出したいとか、音楽やりたかったから。
はいはい。
別にバトルラッパーになるつもりはないから、
うん、最初からね、
そう、最初から私進みたいな、勝てた、じゃあこっからじゃあアルバム出してみんな見てくれよみたいな、
あ、そういうことか、
そういう考えだったかも。
なるほどね。もともとそっか、高校生ラップ選手権に出たのもとりあえずちょっと一旦知られて、
うん、音源出すためにみたいな、そうそう、
うん、そのトランジションもすごいうまくいった気がするよね、
う
ん、
そうだね、
ね、
うん、
だから当時しかもでもそんなラップしなんか練習してなかったみたいな。
あ、いや、まあ練習はしてたんじゃないかな。
あ、本当？
うん。フリースタイルめっちゃしてたような気がする。
ああ、そういうことか。一人でってこと。
今よりも
、
うん、一人ででもみんなででも、
うんうんうん、
フリースタイルしまくってたような記憶がありますね。
おお、すげえな。え、そこでその時に、うん、ドリーム開発、
はいはい、
っていう、これが何レーベルなのかな。
あ、そうですね。
はい、
あのサイプレス上野さんの。
あ、はいはいはいはい、はい、
っていうか、まあ14歳ぐらい、本当ラップ始めたてぐらいの時に、
うんうん、
親の友達がサイウェさんで、
うん、
まあなんかその自分の周りにはそういうヒップホップの箱とかのなんかつながりがなかったんで、
うん、
まあ行ってみようっていうことで、うん、そのバーみたいなとこ遊びに行って、
うん、
でフリースタイル仕掛けたら、うん、やべえなみたいになってで、ちょっとお前俺のとこでちょっといろいろやろうぜみたいな言ってくれて、サイウェさんが、でそこからまあレコーディングとかさせてくれたり、
うんうん、
あの屋さんに連れてってくれたりとか、
はいはい、
10代の頃すごいお世話になったっていうのがサイウェさんですね。
なるほどね、サイウェさん、うん、え、一番の思い出とかある？
え、なんだろう、え、でもいっぱいあるな。
そうだよね、
いっぱいあるの。なんか、クゲ沼海岸でバーベキューみんなでしたのも超楽しかったし第8回優勝する時か、
うん、
それはサイウェさんと初めて自分が大阪行った時で、
うん、
まあ、その日のエピソードも忘れられないし、
うん、何があったのその時は。あ、その、
まあ、その時は大阪初めてサイウェさんと行って、
うん、
でいろんなとこサイウェさんが紹介してくれて、
うん、
で西成さんとか、
うんうんうん、
新西成さんとかもその時初めて会って、
はいはいはい、
西成を紹介してくれたり、
ああ、なるほどね、あのエリアね、
新地を歩いてみたりとか、
はいはい、
そう、16歳の俺は結構刺激的だった。
確かに16歳であそこが刺激的やな
そうそうそう、
確かに結構あそこ俺も一回だけ行ったことあって
すごいよ、ね、
結構衝撃だったね日本にこういうとこあるんや
みたいな、
ね、
わー大阪って思い出がある
確かに確かにみんな行ったことなかったな、まあ、ね、行ってみてくださいってのちょっと変だけど
行ってみた方がいい
でしょ、行ってみた方がいいよね経験として絶対ありやね、普通にそうだよね、そっかそっか、
なるほどな。
でその時に出した EP、
うん、はい、
Beat to Death、
はい、
これはなんかその時に込めた思いとかあったりした、うん、なんで作ったとか。
まあなんか普通にとりあえずもう出したくてうずうずしてて、
はいはいはい、
でまあいろいろシングルとかも出して、その時はまあ闇島と一緒に作り始めた、
うんうんうん、
結構本当に最初の時期というか、
うん、
まあそれでまあレコーディングも済ましたことだし、あとはあれどんなタイミングで出したんだっけな、2019年ぐらいか、
うん、
まあそれでまあ自分の名刺代わりとして作品を出してという感じ、まあどういう思いというか、まあまあがむしゃらに闇島と俺で作り上げた EP っていう感じで、まあ今内容聞いてみてもなんかかなり野心がこもってるような若いなみたいな感じの曲だけど、そう、まあその中でも好きって言ってくれる人も結構いるし、
うん、
嬉しいですね。
うん、そっか、うん。結構さ、多分このなんか割とさ、やっぱ俺の視聴者の方とかも、
うん、
結構そのいやラップやりたいんすみたいな人が結構多くて、
うん、
まあなんか俺だったらリーチアウトしやすいのかな、ちょっと分かんないんだけど、うん、結構メッセージくれたりとかする。うん、まあ俺ラーティストとかじゃないから、
うん、
まあ、ああなんでなのかなって思うけど、でも全然だからね、周りに聞いたこととかあるから、そうそうそう。でもなんかやっぱその、ね、まあでもその聞いたこととか、うん、それを別に、あ、こういうことを聞いたことありますよみたいな感じとか、まあ個人で見てる間人としてとか、うん、まあ言ったりとかするんだけど、
うん、
最初とかさ、結構さ、プロセスとか大変じゃん、うん、ビート。まあ、闇島さんがいたから多分ビートもあったかもしれないけど、じゃあラップ書いて、
はいはいはい、
で、 まあ、ミックスマスタースタジオ入るとか、なんかこういうプロセスについてはなんか、うん、多分知らない人が多いと思うんだけど、
知らないね。
なんか軽く説明したりとかすることできる。
まあ、とりあえずでもラップしたくてどうしようと思った瞬間に、まあ、うん、あのビートジャックしてみた俺は。
ああ、はい、はいはいはい。
その有名な曲のビ、うん、インストで、うん、でその有名なラップあのフローの丸々フローしてみようと思った。
おお、なるほどね。
そうで、なんか聞いたまんまフローして、はい、うんうん、そのビートジャックみたいなサウンドクラウドでめちゃくちゃ上げてた時期があって。
あ、そうなんだ。
それは本当にラップ選手権時代かな。
へ
え。でもそういうことをやって、まあ練習してたというか、
うんうんうんうん、
なんかそれがなんかラップのちょっときっかけというか、
うんうん、
なんか曲作るきっかけになったのかなって、今で思ったらまあ良かったのかな、いい練習もっていう風に、う
んうん、確かにね。
だからまあラップしてみたい人はそういう風に、
はいはいはい、
いっぱいいろんな人のこと真似てみた方がいいと思うし、それでやっぱ自分のスタイルを追求していった方がいいと思います、
うんうん、おい、これちょっといいっすね、
はい、
まずやっぱそう、分かんないもんね。
分かんないからね。
そうだよね、やってみるっていうのは重要だよね、
う
ん、
そう、
でも最初いいビートとかも分かんないし、フローもどんな感じか分かんないし、そうそう、
とりあえず自分が好きだと思って曲をちょっと真似て自分なりに作ってみてみたいな、
うんうん、おお、これはセーブですね、うん、これ皆さんやった方がいいですねやってください。そっか、なるほどな。え、でまあそっから、まあ、リリースとかも、まあ、どんどんしてたと思うんだけど、まあ、そっから、まあ、ラップした、まあ、ここが多分結構大きかったのかな、わかんないけど大きかったのかなと思うんだけど、まあシーズン2結構最初の方だもんね。
そうだね、めっちゃ最初
2回目か。
うん、
それが何年だ、2020、
あれ2020年、
2020年か、ちょうど
19年
かな。何年だシーズン2、
テンタションが死んだ日、
死んだ年だ。
はい、
19年じゃねえじゃん。
2019年、
わかる。
何ような気がする。優勝した次の日にテンタション死亡って
な
って
さ。あ、そうなの。
そう、
あ、そのそんな感じなんだ。
そうそうそう、
むちゃくちゃ、あ、それは覚えるね
それ覚えてる、
そうだよね、
死んじゃったんだみたいな。
マジか。あれはラップスターは、でもそっか、見てたの、そのシーズン1。
いや、見てなくて、わかんなくて最初、うんうん、そのちょうどあのアナーキーさんと、
はい、
あの 1% に、
はい、
1% っていうものを作ろうと思ってるみたいな時期に、そのあって、で、あのそういうラップスターっていうものがあるんだよっていう風に、面白かったら出てみないっていう風に言ってくれて、それで出たみたいな感じですかね。
あ、そうだったんだ、なるほどね。あ、その時まだ 1% できてなかったんだ。
できてなかった。
へえ、すごいな。そっかそっか。
そうそう。
じゃあシーズン2出て、まあ優勝して、
うん、
これは結構大変だった。あの、俺シーズン2は多分俺いなかったから、うん、日本に、
はいはいはい、
見てないんだけど、
うん、
そう、
まあ
今と違う、やっぱ
今全然違うね。
あ、違うんだ、うん、
全然もっと今の方が若い人が多いし、うん、はいはい、応募人数もとんでもないし、まあそうだね、俺が応募した時なんて200人ぐらいしかなかったか。
あ、そうなんだ、
うん、
わ、くちゃくちゃ、めちゃくちゃマイナーなんだね今。だって10倍以上いるよね。
そう、10倍以上いる最初のまま出といてよかった
コンペティションがね、競争率がね、
いやいやな感じで
そっかでも結構ステージは今と同じ感じだったの？なんかフットステージとか今あるじゃん、なんかサイファーとか。
あ、そう、多分あのやり方的には一緒だと思う。
あ、本当、うん、それはどうだった？結構、うん、なんかその中で学んだことだったりとかさ、自分の中で変わったこととかあった、うん、あった？
いや全然、なんかもう、いや、もうみんな、いや、もうぶちかまして300万絶対ゲットっしょ確か
それぐらいしかなかった。そっか、もう300万ゲットろみたいな。
絶対やべえみたいな300万って何みたいな持ったことないんだけどみたいな
そうだよね確かに確かに。え、300万の時何使おうとかも考えてたの？
いや、もうこれあったらもう何にも何でもやっちゃおうみたいな
そっか、
そう
そうだよね確かにな、普通に300万とか、いくつだったの時？
19とか
19とかか、
うん、19とか。
そりゃそうだわ、
うん、
なるほどね。でどうだった、ゲトった後は？なんか
ゲトった後は、うん、とりあえず闇一枚電話してこうやってやってこれ見て、これこれみたいな、やばくないみたいなってダメじゃんってなって、これどうすんのどうすんの、とりあえずみんな飲み行こうって、みんなみんなおごるから飲み行こうっつって、でまあ、うん、そういうことを1年ぐらいしてたからアメリカ行ったりとか、ニューヨークでグリーズ買ったりとか。
ああ、そっかそっか。
まあなんか そうね、楽しんだかな。
え、このグリルそうだろ。
いや、これは違うけど、一番最初に作ったグリルですかな、
うん、それアメリカで行って
作った。アメリカ行って作って。
え、ニューヨーク？
ニューヨークで。そう、
めっちゃいいじゃん。どんぐらいいたのその時は。
なんか俺4回ぐらい行けてるんだけど、もう最近、うん、2年ぐらい行けてないんだけど、4回はまあ2週間ずつ4回、1年に1回行くようにしてたね。18から1年に1回行
ってた。めちゃくちゃいいやん。
そう、
それなんで。
友達が住んでて。
あ、そういうこと。
そう、友達の家にちょっとお泊りさせてもらって、
はい、最高じゃん。
そうそう、で次ちょっと行くときはもうちょい長めに行こうと思ってんだけど。
はいはいはいはい。なるほどね、うん、そっか。ニューヨークは なんかニューヨーク行った時にさ、うん、例えばまあヒップホップの関連なのかじゃなくてもいいと思うんだけど、
はいはい、
なんかカルチャーショックじゃないけど、うわアメリカやっぱすげえなみたいなった時
あ
った。
いやそうだね、18歳の時初めて行った時マジ20万ぐらいしか持たないで行って、うん、え何ここみたいな感じで行くじゃん
、うん、
でまあ行って、まあアメリカ着きました、
はい、
うわすっごいもう全部ヒップホップじゃんみたいな。もう俺ここに歩いてるだけでヒップホップじゃんみたいな。で周りのおばさんとかいきなり話しかけてきて、いきなりフリースタイル仕掛けられるし、お前もラッパーじゃんみたいな。
そうなんだ。
うん。もうすげえだ。カルチャーショックだったかもしれない、
ね。まあ、そうだよね。
あ、ここがヒップホップの原点の場所なんだみたいな。
そっか、確かに。
そうだね。
すげえな。確かにヒップホップ始まった場所だもんね。
ヒップホップが始まった場所
だから。そうか、そうか。っていうのはあってニューヨークに行ったってもあるか。
そうだね、う
ん。なるほどね。友達いたらでも楽だよね。だってホテルとかバカにならないもんね。普通に考えたらね。
でもなんか最初、なんか友達の大学の寮とかに。
あ、そっか。
その時は初めて行って。ね、でも俺で全然大学生でも何でもね、中卒なのに。英語も喋れねえで。なんかいるみたいな。絶対バレないようにしろ、お前とかって言われて。黙ってれば英語喋れるように見えるから、ね。
ウケた。そっか。え、その友達は昔から友達ってこと？
そうそうそう。小学生から。
小学生の頃うち、うん。やば、めちゃくちゃ強いじゃん。
そうそう。
なるほどね。そっかそっかそっか。まあこう、まあ、ワンパー所属して、
うん、
そっから、ああ、チマリア。
キマイラ。
キマイラ、出演してました。うん、あれはやばかったな。俺結構あれで知ったし、あれめちゃくちゃ聞いてた。
そうね、そういう人めちゃくちゃ多いし。
ああ、そうなんだ。やっぱ変わった？結構あれ出してから。
そうだね。ソロアルバム、初めてのファーストソロアルバムってことで。
そっか。
そう出して、うん、まあ、いろいろ変わったね。
そうだよね。うん、でもそっか、あそこに入ったのが何入ったんだろう。
あそこに入ってた曲は、うん、まあバンス
だね。バンスもそうだよね。バンス一番でかいよね。
あと渋谷メルトダウン、
はいはいはい、はい、
あのハイヤーブラザーズの人も入ってくれて、
うんうん、
あとまあアナーキーさんともやったし、うん、あと何が入ってたっけな、うん、まあいろいろビートメーカーも、うん、クッキンソウルだったり、
はい、
ベースサンタナだったりとか、うんうん、やばい人にもビートをやってもらって、はい、
うんうんうん、
であとはまあ自分の地元の仲間たちをフィックアップしたがってから、
はいはいはいはい、
その人たちも入れて、
ちょいな、
うん、
なるほど ね、
そうね、
やばかったな、あれは結構、まあ、バウンスもめちゃくちゃ聞いてたし、
うん、
でバウンスで結構変わったってのもあるのかな。
そうだね、バウンスはめっちゃみんな見てくれて、
うんうんうん、
この曲は結構みんな知ってくれて、今でもライブで盛り上がってくれるから。
そうだよね。
そうリリースしてよかったけど、はい、まあ、まさかあんなにみんな聞いてくれるとは思わなかったね
あれそうだろ、
そう
だ、ね、あれはなんかどういう経緯でできたとかあるの、うん、
いやマジでふざけててみんな超あのいろいろ行ってバグってスタジオでめっちゃバグっててこのビートやばいやんみたいなのつってそれなんかその、まあ、バンスでしょみたいな
もうストレートにねバンスバンス隣のやつみんなうだ
うんでその時もサンタもガチガチめちゃめちゃラリってて、
あそうなんだ、
そんで何なんだこいつはぐらいの感じでラリってて、でそれでまあ30分ぐらいでサンタのバースを終わらして、
マジ、
うん、本当にだから超一番抜けて作ったというか気楽に作った曲だったね。
あそうだったんだ。それがまさかの一番でかい
一番
自分の変わったみたいな。あのバンドのバースもやばかったもん
そうそう
確かにそうかそうか。それで言うとサンタって結構昔から仲いいんでしょ。
サンタは、うん、中あ高1から
高1からなくて、うん、一緒に始めなんか俺が見た感じだとサンタそのレオンがラップしてたから始めたみたいな、
うん、あそうそうそう。なんか最初なんか地元の俺の中学校の同級生たちのスケーターと、
はい、
あと隣町の中学校の同級生のスケーターたちいるから、
はいはいはい、
ちょっとみんなで滑ってよ見ようみたいな、
うんうん、
感じの日があって、
はい、
でその辺に現れたのがサンタ、で俺はスケボーしないからラップして、お前何やってんのみたいな俺ラップしてるみたいな、俺もやってみたいんだけどみたいな、じゃあやろうぜみたいなそれから始まりみたいな。
そうなんだ。
その時はまあサンタがあの MC バトルとか見てて、うちにザ・ドープネスさん好きなんだよねみたいな、じゃあラップしようぜみたいな、したらバトルになって、いや待てみたいなマジいっぱいいるからこのラップってヒップホップでかいぞみたいな感じになって、スクールボーイ級とか、はい、テラーズクリエイターとか、
はいはいはい、
めっちゃ教えて、
うん、
それでそっからかなサンタがラップ走り始めたのは。すごいよね。でも
すごいよね。だって結構
頑張ってる。
頑張ってる。結構まずゼナのもそうだと思うんだけど、ゼナワールドビーとかもそうだと思うけど、結構ずっと、まあバウンスもそうだし、結構ずっと一緒にやってて、やっぱお互い結構、レオン的にもやっぱ受け、あの影響じゃないけど、なんか結構インスピレーション受けたりとかもする。
もちろんもちろん。なんか結構あいつは頑張り屋さんだし、怠らないというか、
はい、
しっかりしてる面が、俺よりしっかりしてるなって面がいっぱいあって、まあ勉強になるところもいっぱいありますね。
ああ、そうなんだ。
うん、
結構プライベートでも遊ぶの？
遊ぶ遊ぶ。
あ、そうなんだ。うん、遊ぶとしたら何するの？
なんだろう、まあ大体普通に溜まって、チルって音楽作ったり。
うん、
あと飲み行ったりかな。
はいはいはい、ラップ以外ってなんか、まあスケートなのか分かんないけど、うん、共通でなんか好きなものとかあった？
いや、それがないんだよね。
あ、ラップなんだじゃあもう。
共通で好きなもん何なんだろう、ラップ以外。なんかあっちはめっちゃアニメとか見
る。そうだよね。
そうそう。
俺そういうイメージだったわ。
そう、俺は全然アニメ見ないし。
見ないんだ。
まあ別に好きだけど、なんか見たりするけど、技術回線とか、なんか、
はいはい、
結構毎週見てるし。
おい。
そう。まあでもなんか、あいつよりも専門的じゃないよ、
ね。まあそっか。
そう。あとなんか、あっちは本とか読んだりするよ。俺全然本読まないし。
本読まない。うん、本読みたくないんだ、あんまり。
なんか飽きちゃうな。ずっと読めたことがない。
一冊終了したことない。そう
そう。あ、こういう感じね、みたいな。で気づいたらもう4日ぐらい置いてあるみたいな。
でもさ、ラップってやっぱ言葉操るやん、
うん、
そういう単語とかどっから受け取ってんの？
いや、マジで本当に自分が思ったことだね。
あ、そうなんだ。
全部自分の中に思ったこととか、
はいはいはいはい、
結構ラップはマジで日記みたいな感じかもしれない。
あー、なるほどね。
そうだから、いろんなこと考えたりとか、
そっか、
そういうことしてるかな、
はいはいはい、
でなんか自分が感じたこととかをメモに取ったりとかして、そっから音楽作ったりとか、そういうのが多いかもしれない。
結構メモ取る？やっぱ。
あ、結構メモ取るかも、自分の感情とかを、
はいはいはいはい、すげえな。溜めてんの、うん、それはやっぱレコーディングするときに見る感じなの、それとも、
うん、なんか溜めてるし、あ、こういうこと思ってたなっていうふうに見返したりとか、うんうん、なんか結構メモ取ることってすごい自分の脳みその中で、
うん、
その自分の発言とか自分の考え方を固めるみたいな、そういうのがあるなと思って。でもやっぱりリリックも一緒だから、
はい、まあそうだね。
そういう意味ではなんかラッパーって全員自分のこと見つめ直して、
うん、
なんかずっと考えて哲学を、はい、自分の中の哲学を築いているんだろうな、はい、みたいな、
なるほど、
ね、思いますね。
そうかそうか、うん、自分の中でさ書きやすいトピックだったりとかさ、
うん、
一番なんかそのなんていうの、書くときに書いてることだったりとか、
はいはい、
自分の中でやったりする、
はいはい、一番書きやすいトピックだとやっぱパーティー。
パーティーだ。
パーティーのことはまあ多分目つぶってでもリリック書い
てる。なるほどね。
そうそうそう。
だけなんだ結構。そっか、そうだよね。
パーティーいっぱいしてるから。
はいはいはい。パーティーは結構もう、どんな感じだ、毎週とか、そのレベル、
まあ、毎週やるときもあるし、
うん、
もうマジで嫌だっつって酒打ちになってこもってるときもあるし。
そうなんだ。
そうだね。
でもいいよ、
上で。昔よりは、その少なくなってきたかな。
うん。何、パーティー自体が。
パーティー自体がするのが自分が。
あ、そうなんだ。
そうそう。
今までやったパーティーでマジでクレイジーだったパーティーとかある？この日やばかったみたいな。
いやー、わかんない。それぞれやばいな。
それぞれやばいな。
そうだね、
うん。
それなりに、まあ、一番やばかったパーティーか。いや、今ちょっと思い浮か
ばない。ない、うん、結構でもまあ、パーティーしてるよ、ますよ、みたいな、
ね。そうね。
最近パーティーしない理由とかなの？
最近は、そうだね、でも、最近でもバック DJ の誕生日で、
はいはい、
そこでパーティーしたかも。
おお、マジ？
うん。
あ、そういうのが結構多いのか。
そう、地元でみんなでそうイベント開いて、
はいはいはい、
昔の久しぶりのやつらとか集まって、
へー、
楽しかったね。
いいね、
うん、
横浜って結構やっぱヒップホップすごいなんか、
うん、
強いイメージある。
まあ、なんか昔からやってるアーティストが多いイメージがすごいあるね、
もともとね、
うん、
なんかすごいなんかいいアーティストっていうか、めちゃくちゃすごいアーティストいっぱい横浜から出てきてるよね、
う
ん、
そうだね、
まあ、レオンも含め、
そうそう、地元も結構いっぱいいるし、
うんうん、地元でさ意外にこの人 地元なんだよとかいる？なんか。
意外に。
うん。あんまもしかしてその絡んでたりとか曲出してないけどみたいな。
あ、クッキープランツ。
ああ
。佐野さんは俺の実家から歩いて5分ぐらいのところに住んでて、うん、め
ちゃく
ちゃ近い。マジでびっくりした。
後から知ったんだ。
後から知って、えみたいな。
そっか。クッキープランツね。そうなんです。めちゃくちゃ近いな。
超近くて。
曲とかはまだやったことないもんね。
あ、やったことないかな。うん、そのスタジオに一回遊びに行ったことあるけど。
あ、そっか。
うん、の自宅に。
はいはいはいはい。なるほどね。まあ、横浜関連で言うとさ、それこそチャンピオンとか、レックスと一緒にやってる曲とかもあると思うんだけど。
そうだね。それはセカンドアルバム、獅子舞で。
そうだ、獅子舞だ。レック
スと一緒に出した曲なんだけど。
はい。
まあ、その時はレックスの家に行って、
はい、
で曲作ろうっていう話で、
うん、
でな、まあ何個か作ってみたいな、はい、その中の一曲、
うん、
でまあもともとレックスが見つけてきたビートで、
うん、
フックはこれがいいっすみたいな感じでやってて、うんうん、それでノリノリで作ったっていう感じかな。
なるほどね。結構やっぱさ、うん、フィーチャリングだったりとか、まあ結構いろんなフィーチャリングしてると思うんだけど、うん
はいはい、
フューチャリングするときって、まあちょっとスタジオ入ろうよみたいな感じで、だいたい入ってそのまま作る感じじゃん。
そうだね。そういうのが多いかもしれない。
はいはいはい。え、割と何？あんまりそのプランとかしないで、その場でビート探したりとか、
お互
い持ち寄ったりとか。
やっぱりその自分の、もちろん自分の中でこういうプランがあったら共有するし、
うん、
だけどまあ相手がまあ別にそういうバイブスじゃなかったりとかもするから。
まあそうだよね。
まあそんなに深くはあんまりテーマとか決めないで。
うん、
やることの方が多いのかもしれないね。
うん、
今までは。
うんうんうんうん。なんかさ、そのフューチャリングで言うとさ、うん、結構俺の中で、まあその、まあ、ギマレもそうだけど、うん、あの、フラット・オブ・シュ・イェン。
はいはいはい。
まあ、AK ・ザ・セイビアの。あれとかも俺結構好きで、
うん、はいはい。
そう、聞いてたんだけど、うん、あれはどういうつながりっていうか、
あれは、うん、もともとその、もう、ゾンビーズも大好きだったし、
うんうん、
アンダーチーバーズもうめちゃくちゃ好きで。
はい。
もう全部聴いてるみたいな、
うん、
まあどちらかっていうとイーストコーストのものが好きで、
はい、そっか、
まあプロエラー、
うん、
ゾンビーズ、アンダーチーバーズはマジでめちゃくちゃもう崇めてて、うん、でそんな中その日はたまたま渋谷にいて、
はい、
ブラッティかな、
うん、
今はないブラッティの方、
うんうん、
に遊び行ったら飲んでて、
うん、
AK がもう、
はい、
もうただファンだからファンです写真撮ってくださいみたいなCan I take a picture? みたいなでそれで、
はいはいはい、
まあその隣にいた人が、
うん、
まあ、伊藤さんっていうラップスターの審査員だった人、
うん、
で、まあ、その人がアテンドしてて、
はい、
AK のセイビアのことを、
うん、
で AK がなんか日本のラッパーと曲作りたいっぽくて、なんか曲作ろうよみたいな、マジっすかみたいな、
マジ
明日スタジオ行こうみたいな、
やば、
明日スタジオ行こうって言って、その次の日できた曲がピッコロ、
おい、
ね、なんかもう超調子よくできて、
はいはいはい、
でワンバース終わった後に、
うん、
AK なんか俺ちょっと女の子待たせてるから帰るわみたいな、戻ってくるみたいないや絶対戻ってこねえじゃんと思ってもう終わったみたいなじゃん思って、でそれで待ってたら1時間し戻ってきて、それでフックが完成するっていう、
わー、
でフックの内容も、はい、もうマジでもろそれみたいなやばみたいな、面白いみたいな、
そういうことか、うん、もうあそういうことかああなるほどね、やば、ちょっとこれもう一回聞いて、俺今すぐ、まあ、ちょっとみんな聞いてみてください、これやばいね、
そうそうそう、
しかも1時間って書いてくるっていうのがもうねすげえな、マジ日誌だね、日記だね、
マジ日記だと思ってそういう感じで、まあ、2曲作ったのかな、
うんうんうん、
でそれであとは俺ニューヨーク行くからそのタイミングで作ろうっていう話で、でニューヨーク行って全部作ってできたっていうのが、はい、あのファーストかな。
なるほどね、やばー、ちょっとこのピッコロの裏話やばいな。
そうそう、
どっか話してる？
いや話してない
か、話してないよね、うわ、うん、これちょっとやばいな、俺が普通にちょっと興奮してるわやばーみたいな、あれ結構聞いてたからな。
そうで、
マジで、
でまあ AK とも今セカンドのやつを出し、
うん、
作ってるんで、
はいはいはい、
まあ来年とかに出ればいいかなと思ってるんですけど、
熱いな、
うん、結構やばくなってるっす、フューチャリングもかなりやばくなってるんで、
あ、そうなんだ、
そう、ちょっと楽しみにしてください、
Yo, please check it out、 これやばいねそうなんだ、
そうそう、
すげえな、海外で結構さちゃんとさ、
うん、
まあ本当になんて言うんだ、ちょっと言い方気をつけないといけないと思うんだけど、うん、そのちゃんとアメリカで キャリア積んでて、うん、ヒップホップ業界のコミュニティの中でちゃんと尊敬されてるというか、リスペクトがあって、はいはいはい、ちゃんとプロップスがあるようなアーティストとフィーチャリングしてる日本のアーティストって結構少ないかなって、うん、
確かに確か
になんか感覚あるんだけど、うん、なんか すごいよな。
まあ俺の場合は、うん、まああんまりその英語とかもうまくはないし、うん、けどなんかもう俺好きだから、
うん、
もうとりあえず DM して会いに行っちゃおうみたいな、
は
い
は
い、もうそういう感じのノリが結構多くて、
あ、そうなんだ。
まあそれで曲聞いてくれて、はい、いいねってなってくれたらレコーディングしちゃうし、
うんうん、
まあそれでまあ遊ぶだけにしても遊んじゃうしみたいな、
うんうんうん、
まあ、とりあえずなんか自分がもともと好きだったアーティストの近くにいて、
うん、
行ってなんかどういう風なことしてるのか見たいなみたいな、そういう好奇心の方がでかいなみたいな、
は
い、
なるほどね。
だからガンガンその US のアーティストとかもフューチャリングというかスタジオ連れてきて遊んじゃったりとか曲作ってみたりっていうのは結構いろいろしてる、
むちゃくちゃいいね、うん、なんかその人によってはさ、多分その、いや、俺あんまり群れたくないんだよ、みたいな。
はいはい。
他のアーティストとそんな仲良くない、しない人とかも、中にいるのかなっていうイメージがあるから、はいはい、なんかそれと違う感じだから結構おもろいなって。
ま
あ、
そうだね。
結構重要。やっぱその、レオン的にいろんな人と、なんかスタジオ入って。
うん、結構、でも俺の中で勉強になったりとか、なるほどなっていう気づきとかも得れたりとか、
はいはい、
すごい俺にとっては、すごい面白いかな、セッション。いろんなアーティストとセッションしてみたい。
はいはいはい。
ヒップホップにとどまらず。
おお、うん。あ、そうなんだ。
そうだね。
ちなみにどういうジャンルとセッションしてみたいとかあんの？
え、まあ普通に生音だったりとか。
バンド系ね。
はい、バンド系で、うんうん、まあそれでこそ最近はやったんだけど、うん、ちょっと、まあ来年ぐらいに出せたらいいなと思ってるんだけど。
う
ん、
おお。
そうだね、はい。あともうそれ以外でもなんか普通に、何、ジャングルとかもやってみたいし。
はいはいはいはい。
なんて言うんだろうな、もう。まあ、とりあえず音楽に、うん、触れていたいね。
はいはいはいはい。なるほどね。いいね。おもろいな。
そうだね。
そっか。やべ、いろんな、でも結構多分音楽やっぱ聴くんだろうなって感じするから。
う
ん、
そう。
結構、やっぱそっからインプット受けたりとか。
そうだね。
するのもあるんだ
よ。好きだね。いろんな音楽。
う
ん
う
ん、
そっか。まだヒップホップ自体がそうだもんね。
そうそうそう。
オリジンがね。
そう。
違うジャンルに。
サンプリングしてってっていうのがヒップホップだと思うから。
ね、確かに。
そう、じゃあ自分なりのヒップホップをちょっといろんな形で型にはまんないで出していけたらなと思いますね、
うんうんうん、おもろいな。なるほどっすね、
うん、
いいっすね、いいっすね、いいっすね。よし、で、あ、もう一個、まあ俺の、まあ、好きな曲の一個なんだけど、うん、まあ、実力、
はいはい、
これはもうむちゃくちゃ
そうだね、もうめっちゃもう再生回数も
そうだよね、うん、
上がってて、
うんうんうん、
秀吉くんありがとうございますって感じなんですけど、
そうか、秀吉くんが声かかってきて、
そうそうそう、
うんうんうん、
秀吉くんが最初連絡してくれて、
はいはい、
でラレフってラッパー知ってるみたいな、
うんうん、
あ、なんかちょっと見たことあるんですけども、
はいはい、
その時はまあ会ったことなくて、
うんうん、
でスタジオでレコーディングの時に初めてラレフが、うん、それはラップスターの優勝するかしないかぐらいの
時で、あ、ぐらいの時間
だ
っけ、ね、あ、
でそれで初めてラレフ会って、
はいはいはい、
みたいな、え、行こうよなみたいなえ、みたいな、横浜なみたいなマジで、
ね、そうだよね、う
ん、ラルフ絶対優勝じゃん勝てない、みんな勝てないよそれみたいな無理無理みたいな、うん、
そっか、
やばいじゃん、
やばいね、
で優勝して、
うん、
もうあの MV ってなってみたいな、
そっか、
すごいみんなありがとうっていう、
確かに、うん、コラボレーションっていうか、
そうだね、
いや、まあ、ミュージックビデオも俺結構好きなんだけど、うん、ミュージックビデオもそうだし、一人一人のスタイルとかもそうだし、
うんうん、
かっこよかったよ、なんかすげえヒップホップって感じ、うん、
よかった
したというか、ねえ、
うん、
あれとかもう結構そのどういう感じだ、秀吉くんがこういうビートでやりたくてみたいな、
うん、そう、なんかドリルで、
はいはい、
UK グライムっぽいので、
うんうん、
みたいなって言ってて、
はいはいはい、
分かりましたっていう、
はいはいはい、
で全部バースでいきたいっていう
風に、ねえ、すごいよな、曲とも合うよね、実力、まあ俺ら実力すぎやからみたいな、
そうそう
そうそうしかもあと根結、ここも多分大きいと思うんですけど、
ああ、 そうだね、
そういう話もしてるじゃん、
みんなミックス
だ、みんなミックスだから、うん、結構なんか俺的にはそういう部分でもすごい感じたし、
うん、
やっぱヒップホップのこういうなんていうのスキルで、うん、なんていうんだろう、お互い、まあ、バトルみたいな、
うん、
そういう感じのなんていうの、めちゃくちゃヒップホップ精神を感じる曲というか、
そう、ね、
そうで一人一人も、まあ、実力やばいし、うん、まあ、バースもやばいしみたいな、
よかった、
結構やばい、今盛り上がるし、やっぱライブとか、
うん、ライブとかでもうめっちゃみんな盛り上がってくれるし、
うんうんうん、
嬉しいね、
そうだよね、うん、え、実際さ結構さ多分いろんなところ回ってると思うんだけどさ、うん、なんか今まで行ったところでさむちゃくちゃ暑かったとかさ、うん、うわここむちゃくちゃなんか、
うんうんうん、
熱高えなみたいな、
うん、
場所とかあった、
いやもちろんその大都市は結構みんないつも超盛り上がってくれるし、
うんうん、
そうだね、もうみんなでも最高かな、特別ここはやばかったみたいに思うところはやっぱワンマンとか、う
ん、はいはいはい、
そうワンマンとかになるとやっぱもうみんな自分の曲を聴きに来てくれてるわけだから、そういう時はもう本当に最高だね。
確かにね、
もうこれ以上嬉しいものはないと思います。
確かに確かに、うん、いやーすげえな。え、今まで行った中で好きだった場所とかある？その地方なのかとか。
はいはい、うん、まあこの前やったオーイーストも最高だったけど。
あ、はいはい、よかったね、
うん、まあ WWW も、
うんうんうん、
キマエラのファースト、
はいはい、
もうめっちゃ好きだったな、
はい、
ああいうの、ああいう感じ、
うんうんうん、
どうだろうな、好きだったとこ、でも全部好きっすよ。
全部好きだ。
大きいところもちっちゃいところもかかわらず、
はいはい、
俺の音楽を聴きに来てくれて、もうみんな目の前で笑顔を見て、
うんうんうんうん、
その人たちが楽しんでくれてるところを見て、俺はもうこの上ないハッピーを感じていますね、うん、いつも。
いいね、
うん、
いやいいね、まあファンありきだからな。
そうだね、
ね、リスナーとかね、そういうことか。じゃあ曲他にも、うん、あのぶち上げセンターとかもいいよね。
あ、ぶち上げセンター、
はいはい、最近、
うん、
あれはでもゼロワールドビューのあれか、
そう、ね、
結構リード曲みたいな感じなの。 あれは
確かに、まあリード曲っていうあれではなかったけど、
うん、
まあ MV も撮って、うんうん、X も参加してくれて、
はいはいは
い、すごい面白い作品になったなと思って。
そうだよね、
そのなんて言うんだろう、いつもミュージックビデオとかって、うん、大体のそのなんて言うんだろうな、一般的なものっていうのはすごいフレックスだったり、
はいはい、
まあ、そういうミュージックビデオも好きだけど、
うん、
みんなでたまって超ヒップホップなスタイルを出していくみたいなミュージックビデオすごい多いというふうに思ってて。
確かに多いね。
でもその中でもちょっと変わりだね、
はいはい、確かに、
ちょっとファニー要素加えたようなミュージックビデオでも、うん、なんか音楽かっこいいみたいな、
はい、
そういうふうな自分の、ま、アイデアがそこに出せてよかったかな。
あ、そうなの。あれはレオのアイデアだった。
まあそのみんなで戦隊ものみたいにしたくねみたいな、
うんうんうん、
先生がビートかけて、わこれ戦隊スーパーヒーローっぽくねみたいな、
はいはいはいはい、
になってもう確かにみたいな、
はい、
で俺がちょっとじゃあ戦隊っぽくリリック書いてみるわって言って、まあ、フックとワンバース書いて、
なるほどね、
サンタが乗ったみたいな感じ。
はあ、そういうことか、
うん、
いや結構そう変わってるよね。だってないじゃん多分今まで戦隊ものと。
そうそうそう
そう、だから俺はすげえコンセプトめっちゃおもろいと思ったし、うん、
戦隊
ものその
ところね。で俺思ってんだけど、バッドビッチ美学ってあれちょっと真似してない？
おい、シャッファイエーイ。確かにね、どうなんでしょう、確かに確かに、
ちょっと似てるなと思ったんですけど、もしも僕たちにインスパイアされてるのであれば教えてほしいですね。
いや確かにそれ今言われたら確かにそうかもしんないね、
う
ん、
そうだよね、
そうだね、うん、え絶対そうじゃん。わかんねえわかんねえ、敵作るこれ。うん、確かにな、
うん、そうそう。
それで言うとでもゼノンワールドビューはやっぱ、
うん、
あれはさ3人でやろうってなったきっかけとかあったの？
まあ、なんか先生が久しぶりに6年ぶりに LA から日本帰ってくるみたいな、
う
ん、でレオン君なんかやろう
はいはい、
ってくれて、
うん、
まあいろいろ一期とか作ってる中で、
はい、
でサンタも何パーセント入ったことだし、
うんうん、あそっか、
そう、でもこの期間が結構絞られてるから、
うんうん、
2人で作った方が早くないかという、
なるほどね、
もう確かにみたいな、
はいはい、
じゃあちょっと2人で作って3人で作ろうみたいな、
はいはいはい、
でそっから3人で作ってっていう感じですね。
なるほどね、
うん、
えこれはさ、じゃあなんかさちょっとさそのプレゼンティングの仕方的にさ、
うん、
結構そのユニット感出してるじゃん、結構あれは。
そうだね、そう、
名前もつけて、
うん、
あれは最初からそういう考えで書いたっていうよりかは、
うん、
先生とレオンでセッションやろうって話になって、サンタもやろうみたいな、
そうそうそう、
しっかりじゃもう3人で1個作っちゃったらいいんじゃないみたいな、3
人で1個作っちゃうねみたいな、そう、
そういう感じだったんだ。誰がそのアイデアを出したの？
は先生かな。
あ先生か、うん、
まあ話し合って、確かに
っつって、うんうん、
じゃあやっていこうぜみたいな。で、はい、先生結構先生が主体に、
はい、
なんかこういうちょっとキャッチーなものを作ったり作りたいとか、うん、あるちょっとポップ要素も入れたいみたいな、
うんうん、
そういうのは先生が以降でそういうのもやってみようよっていう風になって、
はい、
まあ、できたっていう感じですかね。
なるほどっすね、うん、えどうだったの、そのまあなんか自分の中でさゼロワールドビューの一番お気に入りの曲とかあったりする？
あでもやっぱ一期とかかな、
はいはいはい、
サルも好きだし、
うんうん
うん、あとは、うん、まあ全部好きだけど、
うん、
エロくていい女も、まあ、バカっぽくていいな。
えらくね。なってね。そうね。
グッドペッシーとかも好き、
ね。ああ、はいはいはいはい。ミュージック出てるもんね。うん、イエローバックス入ってて。
そうね。
結構確かにそういうもうなんかもう、うん、あれはなんて言うんだろうね。ポッ、ま、なんか。
まあちょっとキャッチ
ー、ポップ。キャッチーポップ、うん、みたいな感じか。
そうね。
なんか今までと、あまあそのスタイルはそんな変わってないけど。
まあ、今までちょっと違うようなスタイル。
ちょっと違うよね、うん。レオンがそういうのやってるイメージあんまなかったかもしれない。
そうそうそう。
うん。
なんかおちゃらけてみようと思って、
うん、あそうだった、うん、ちょっと下げてみようみたいな
存分に。いやもうね24歳最後の24歳らしいんだからもう俺来月25歳になってるんだけど30歳でもなってちょっとなんかおちゃらけてたらちょっと痛いなと思って今の間に全部なんかもう放出させてもらえてね。
そういうことで、ね、このタイミングでやって。
そうそうそう。
ウケんだ。なるほどね。え、これあれとかをさ、結構何すぐできたもんなの、あの。
あ、意外とでもすぐできたのかもしれないね。うんうん、考えてみたら、
はいはいはい、
半年ぐらいで、
はいはいはいはい、
出来上がったものかもしれない、
ね。やっぱあれだろ、その EP とかさ、アルバムとか作るとき、うん、ちょっと俺それのさ、俺が作ってる側じゃないから分かんないんだけどさ、うんうん、結構やっぱいっぱい作ってそっから絞っていく感じなの？
あ、それもそうだし、
うんうん、
もちろんボツの曲もあるし、
うんうん
うん、いっぱい作ってそっから絞っていくっていう感じかな。
なるほどね。
みんなで確認し合って。
はいはいはい。どうも、みたいな。
そう。やっぱ3人の曲だから。
まあそうだよね。そうそう。確かに確かに。
そういう面ではやっぱソロの時よりかも、方向性とかはちゃんと決まりやすいのかもしれない。
はいはいはいはい。なるほどね。でもお互いそうだよね。同じとこ向いてないとさ、ちょっとなんか変な不協和音みたいになっちゃう。
そうそうそう。
するもんね。そうそうそ
う。じゃあこれはこれでいこうって話し合って。
うんうんうんうん。なんかこういうのって初めてだよね、多分ね、今までのキャリアの。
あ、そうだね。確かに全部ソロで。うん、まあコラボは AK とだけ出したことあるけど、
うんうん、
それ以外はやったことなかったんで。
はいはいはい。
まあ初の試みだったかもしれない。うん、サンタともEP を出すっていうのも初だったかもしれない。
あ、そっか。
そう、2人で全部、うんうんうん、全部2人の曲。
全部2人の曲みたいなね。で、プロデューサーもね、一緒だからね。
そうそうそう。
確かに。どうだったの？やっぱ違うじゃん、多分今までの方、感じと違って。うん、なんかそれで良かったなと思うところと、はいはい、まあ、なんか難しかったなって部分とかあった。
うん、ああ、うん、良かったって部分はもう、みんなの力が合わさって、うん、ですごい、やっぱ俺にはできないようなこと、俺だけじゃできないようなこともできたし。それで、まあ、みんなに届けられて嬉しかったね。
うん、
大変なところはやっぱり3人の意思があるから、
はいはいはいはい、
そこをうまくまとめるのはちょっと大変だったかもしれないけど、
うん、まあ、そうだよね。
そうだね。別にでもそこまでなんかそんな大事件とかはなかったし、
うんうん、
そう、まあ、ワンマンツアー、ツーマンツアーも超いい感じで終われたんで、
うんうん、
そのデンゼル・カリも見に来てくれて、
はい、そうだよね。いや、そうだよね。
それでまあ最高の一日になったね。
やばいよね。え、だってデンゼル・カリーさ、 T シャツ着てたもんね。
T シャツも着てくれてね。そう、最高だったね。
あれはでもしかも好きでしょ。好き、
もうめっちゃ、ね、
めちゃくちゃ好き
で、神様っすよ。
神様
っす。お前神様だから俺の神だよみたいな
言って。
そう、
すごいよね。
そうそうそう。
え、どういうけ、なんか経緯というか感じだったの、そのデンゼル・カリーとの。
デンゼル・カリーは、うん、その AK の地元が一緒のパワーズっていうビートメーカーがいて、
はい、
それプロエラなんだけど、
うんうん、
そのパワーズってビートメーカーがたまたまそのインスタグラムで、
はい、
その日本来週から行くみたいな、
うんうんうん、
じゃあレッツリンクアップっつって、Take your run っつって紹介するから遊ぼうぜっつって、
はいはい、
OK 遊ぼうって言って、
マジ、はいはい、
え、なんで来んのみたいな、でフジロックだよみたいな、デンゼル・カリーのバック DJ で来るみたいな、
うん、
なるほどみたいな。じゃあ俺行くわみたいな感じで集まったとしたらデンゼル・カリーいてみたいな。いや、まあレジェンドみたいな。
そうだよね。
そうそう、
確かに。
でそれでまあ何日か遊ばしてくれて、
はいはいはい、
フジロックを見に行って、
ね、
でなんかいろいろ話して、
はいはいはい、
で俺普通に明日あのツーマンライブあるんでね、もしよかったら来てっつって、
うんうん、
パワーズに言ってたんだけど、
うんうん、
デンゼル・カリー忙しいだろうなと思って、
そう
だ、ね、俺も行くよ、もちろん行くに決まってんだろみたいな、
で
見に来てくれてみたいな。
やばくね。
そうだね、ちょっとビッグフレックスできて嬉しかったです。
いや、そうだよね、むちゃくちゃビッグフレックスよ、そんな。
そうそうそう、
すげえな。なるほどね。
そうだね、
デンゼル・カリー
嬉しかったですね。
そうだよね。でかやっぱ、はい、やっぱまあさっきもちょっと言ったけど、やっぱその海外のアーティストとかとコラボだったりとか、海外のアーティストとこういろいろやったりとかしてるすごいイメージがあるから、やっぱ世界意識みたいなのもあんの？
うん、なんかまあもともと自分の中で、もう最初にラップ始めた頃の夢が、日本語ラップでも全世界の人にやばいって思われるような、日本語のラップをしてみたいっていう、なんか本当に不確かだし、なんだそれって思うような夢だけれども、結構これをなんかずっと掲げてたから、なんか、それで今もやっていくつもりというか、
うん、
そうだね、その夢はまだ全然忘れてないというか、
うんうんうんうん、
こういうスタイルでやろうと思ってますね。
なるほどね、すごいな、うん、ちゃんとやっぱでもまずさ、まあでも英語もちゃんとできるじゃん。
いやまあ勉強中全然できないよ。
いやちゃんとコミュニケーション取れる時点で、
いやもうほんともう手取り足取りみたいな感じですよね。
あ、ほん
と、うん、もうちょっと勉強しようと思います。
おそっか、いやでもなんかさ、やっぱそのやっぱみんなどこかで絶対世界行きたいとか考えるじゃん、
う
ん、
はいはい、
それはもうそのまあ、なんか、
そうだね。
持ってる人多いと思うんだけど、うん、でもやっぱそこにちゃんとね、うん、いろんなアーティストのコラボだったりとかさ、うん、もう英語の勉強をちゃんとしたりだったりとか、うん、なんかそういう行動が止まってんのも、やっぱすげえなって思うし、うん。
そうだね、もっと頑張ろうと思う。
うん、いいね、いいね。え、立ってみたいステージがあるの、世界の。
え、それはね、
うん、
立ってみたいステージ。
うん。
なんだろう。もう海外でライブとか、大きいところでライブしてみたいね。
まあそうだよね。
うん、
行ってみた、行ったことないけど国とかは、ヨーロッパとか行ったことある？
あ、ない、ヨーロッパ行ってみたい。
あ、マジで、
うん、
ヨーロッパとかちょっと楽しそうだけど、
ね、超楽しそうだね。
ね、
そうで俺思ってんのがその、うん、自分がもう人生何年か分かんないけど、
はい、
この生きていくうちの中でこんなでっかい世界があって、それを知らずに自分が死んで老いていくっていうのはすげえもったいないことだなと思っちゃって、うん、
確かに。
だから死ぬまでには全世界行ってみたいな、
大体、はいはい、
なんかそう思っちゃいますね。
そ, うそうだよね、うん、今のところからどこまで行ってんの
今？行ったことあんの、アメリカ、
うん、
ニューヨーク、 LA で、
うん、
あとはタイ、
はい、
上海、
お
ー、オーストラリア、
うん、
お、そんくらいかな。
そんくらいか、
うん、
結構オーストラリア、あ、そうだ、オーストラリア行ってたよね、これだね、ストーリーで。
あ、そうだね、オーストラリア1週間行ってて。
それは何なの？
なんか友達がいて、
う
ん、
あ、そういうこと、
うん、それをそれは来ないよみたいな、
はいはいはい、
全部出しちゃうからみたいな。
マジで、
マジだよ。行く行くっつって
最強じゃねえか。マジで。
そうそう、
はいはいはい、すげえな。オーストラリアとかはヒップホップシーンとかどうなんだろうね。
あ、まあラップやってる人はいるし。
あ、そっか。
そのなんかオーストラリアのだ、キッド・ザ・ラロイ。
あ、そっか、
俺オーストラリア人だし。
確かに。
なんかワン・フォーだっけな、
うん、
なんかオーストラリアのグラミーのアーティストとかもいたりして、オーストラリアのヒップホップも確かにあるけれど、マーケットはちょっとちっちゃいのかな、うんうん、
ね、
やっぱみんなアメリカ行っちゃうらしい、
ね、まあでもそうだよな、アメリカ
とかイギリスとか、
はいはいはいはいはい、
そうだね、
そっちの方がなんかそうメインストリームっていうかなんか、
うん、
ね、みんな行っちゃうイメージもあるしね。
そうそう、イギー・アザリラとか確かオーストラリア人じゃない。
そうだ、
そうそう
そうだ、確かによくよく考えたら、あ、この人オーストラリア人かみたいな。
そうそうそう、
なんかアメリカンセレブリーとかいるよね。
そうそうそう、
オーストラリア人何回みたいな、
うん、
俳優とかやったらヒュージャックマンとかね。
そうそうそう。結構いいスタジオもあるし、
はいはい、
まあ、とにかく気候も綺麗で。
そうだね、
ね、リラックスはできたんですね。
うんうんうんうん、なのでね、何したの向こうで。
まあレコーディングちょいちょいしてたりとか、
はい、
あと海眺めて黄昏れてたりとか。そんな感じかな。
いいね。
そうそう、
景色いいよな、
景色
いいよな、あのスローな感じやばい
し。そう、海沿いのところにちょっと待ってたから。
どこ行ってたの？
ゴールドコースト。
ゴールドコーストか、
そう、
はいはいはいはい、
だからまあまあそんなにヒップホップヒップホップはしてなかったかもしれないね。
だいぶチル感じだ。
そう、だいぶチル。
そうね、むちゃくちゃあるからね。
そう
草ね。
そう、
ジャマイカの次ぐらいに多いらしいからね。
まあまあオーストラリアもなんかまあ、あの医者に言ったらなんかカードがあったらみんなゲットできるみたいな。
あ、医療タイムなんだ。
医療で。
なるほどね。いいね。
そう。
そっかそっか。結構さ、ちょファッションとかも俺結構気になってんだけどさ。
あ、ファッションね。
ファッションむちゃくちゃヒップホップ、ビーボイみたいな感じするんだけど。
はいはい。
好きなファッションとか
ブランド
と
か。いや、なんかブランドとかそういうのなくて。
ないの？
なんかそう、洋服屋さんとか最近見に行っても、
うん、
これもいいな、これもいいな、うん、いいけどちょっといいかな。みたいな感じで全然買わなくなっちゃう
よ。最近買ってない。
最近全然洋服買ってないんだよ。
マジで？
そう、欲しいです。ください。
探してんの結構。
そう、探してんの、なんかいいのね。
いいやつをね。
いいの、なんかさ、
うん、
あんま見ないさ。
はいはい。
なんか、うわ、こんなにこの形みたいなやつが欲しいなと思ってんだけど。でも、あと好きになっちゃうと、好きな洋服、新しい洋服だと、ずっともうずっとそればっか着ちゃって。
あ、でもそれすげえわかるかも。
そればっか着ちゃって、うんうん、みんなも毎日それ着てね、みたいな。そうだね、みたいな。
好きなやつずっと着るタイプだ。
好きなやつずっと着ちゃうタイプだ。
なるほどね。
そう、
でも結構わかるかもしんないね。
わかる、
うん、わかる。俺も結構同じの何回も買いたくなっちゃう。
そうそう。同じ、うん、スニーカーとかもう買って、もう絶対もう3日ぐらい履いてるし、
うん、
そしたらもうその色に合うやつしかもう着てねえじゃん。そのループみたいになってるみたいな。
そうなんだ。
そうそうそう。
じゃあ結構、じゃあもうブランドっていうよりかは形だったりとか。
そうだね。なんかブランドっていうか形だったり。
うん。
そこの方が見てるかもしれない。
は
い
は
い、
なるほどね、うん。そう、ファッションとかで言うとグリル？今はこのグリルもかっけえよな、はいはい、うん。どこで作ったのこれ？
これ LA かな。
LA で作ったの。
そう。でも、もう最近でも全然作ってないから、また作りたいな
と。ああ。グリルって何個も作るものなんだ、やっぱ。
何個もあったらある多分だけ。ジュエリーは何個もあったらあった分だけいいですよね。
俺もグリル作ってみたいな。
あ、いいと思う。
うん。うん、どのタイミングでつけようかなみたいな感じ
で。やっぱりね、でも、2キャップとか、ちっちゃいやつだとすぐなくすね。
うん、ああ、2キャップっていうのはこの歯2本分とか。
2本分とか、1キャップとかだと、すぐポケット入れて、あれどこだったっけ、うん、何回なくしたことかみたいな。いや、もうちょっと大きめのやつしか作るのやめようみたいな。
ガッツリみたいなね。
ガッツリ分かるやつよ。
え、あ、それでさ、うちはめちゃくちゃ個人的なあれなんだけどさ、うん、グリルってどうやって作るの？まず歯の
型と、歯の型をなんか取って、はいはい、スペースみたいなんで、うんうん、でそこからその形に合わせて、まあ、1週間ぐらいできるのかなあれって、頑張ってもらったら、はいはいはい、金とかで、
うんうん、
そうだね。
なるほどね、うん、デザインとかはもうあるものから選ぶ感じなの？
デザインはどういう風にしますかって話して、ちゃんとこここういう風に開けたいとか、ここはダイヤにしたいとか、
あ、そういうこと、タトゥーみたいな感じだ。
そうだね、そうだね。
はいはいはい、うん。結構細かくできるんだ、じゃ
あ。細かくできる、そう。
え、これなんか聞いてもいいか分かんないけど、うん、グリルってどんぐらいすんの？
これは30かな。
おぉ。
30ぐらいでできたと思う。おぉ、
はいはいはい。え、なんて書いてる？
いや、字じゃないんだよね。ギザギザしてるだけ。
ギザギザしてんだ、うん。なるほどね。
そうそう。
すげえな、金と？
金とダイヤモンド。
ダイヤモンド。うん、30万。ここに30万やばい、ね、
ここに30万
かっけえなー。え、今まででさ使った金額でさ、いやーこれめちゃくちゃでかかったっすみたいなある？
いやー、まあでもこんくらいかな、30万とかいないかな。
あ、ほ
んと100万ぐらいのやつはゲットしてないかもしんない。
あ、マジで、
うん、
100万とかやばいな。
やりたいね、
マジで、うん、やばそうだね。似合うからいいよな、ね、アクリルな。
いや、みんな似合うよ。いや、絶対似合うよ。
いや、俺はどうかな、わかんねえけど。
似合わないわけない。
本当？そうかな。グリルな、作ってみたい感はある。似合うよ。すげえ。でもなんか、一歩踏み出すがあれだわ。
いや、でも、普通に銀とかシルバーとかだったら、5万円とかで全然できちゃう。全然できちゃうと
思う。え、マジで、うん、意外に安いんだね。
うん、できちゃう。
マジで結構さ、未知の領域すぎて、グリルって。
そうだよね。
ねえ、
うん。
気になってる人いるのかなと思ってけ。
ちょっと、ぜひ、ぜひ。御徒町に。
御徒町だ。
うん。グリルズ、ジュエルズ。
あ、そうだね、グリルズ・ジュエルズ、あ、行きたいな、普通に見てみたい、
最初
とか
ね。
でもやっぱ LA とかだ、海外で作るんだね、レオンは。
なんか行ったついでに。
あ、そういうことね。たまた行ったから。
行ったから、まあ、お店いっぱいあるじゃん、
そうだね。
しかも、金ちょっと安い。
あー、ほんと。
そう、そんな気がする。
うん。
デザインとかいっぱいあって。
そっか。まあ、金の量多そうだもんね、
そうそうそうそう。
なるほどね。そっかそっか、なるほどっすね。うん、まあ、ということで、ちょっとまあ、いろいろ聞かせてもらったんですけど、なんか、こっからの動きだったりとか、目標とかある？例えばなんか、その、うん、まあ、アーティストの目標値なのか、
はいはい、
展望なのかとか。
はい、まあ、こっからの目標っていうのは、
うん、
まあ、とりあえず、今自分が作ってる作品、はいはい、コラボの、ビートメーカーのコラボとの作品だったり、
お
う、あとは、まあ、さっき言ったように、
うん、
やばい人とのコラボの、
はい、
作品を作ってて、
うんうん、
でそれも出しつつも、ちょっとソロの、
うん、
また一皮むけたレオンをみんなに提供したいと思うんで、バチバチなレオンもあったり、
はい、
メロなレオンもあったり、
メロなレオン、
そう、ブームバップなレオンもあったり、
お、
はい、いろんなちょっとスタイルでかましていこうかなと思うんで、はい、
なるほど、
これからもチェックしてください。
ぜひぜひ皆さん、インスタグラム、
インスタグラム、
YouTube とか。
YouTube とか。
Twitter とかもやってるっけ？
やってるね。で、すいません、最近 Instagram、Twitter 全然やる気になれなくて。全然やってないんだけど。なんかリリースしたら、もっともっと活発に動こうかなと思って。
あった。そっか。
そう、
じゃあ、そういう感じでね。
はい、
でもまあ、そのソーシャルメディア、まあ SNS もそうですけど、まあね、バッチリね、曲聴いてもらって、まあ俺的になんかピッコロとかの制作裏話が聞いて、もう一回ちょっと聴いてみようってめっちゃなかったから、ぜひぜひ皆さんもっともっと聴いてくれたらと思いますので、これからの活動もぜひチェックしてください。シッシッシッシッ。ということで、またお会いしましょう。
ありがとうございます。
ペース。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとう。
ありがとう。
楽しかった。
楽しかった。
ナイス。